ところがこの前私いろいろ調べてる中でアメージングレースのね隠されたストーリーっていうのをちょっと知って感動したんですよ。それはこのアメージングレースが昔から黒人の教会、ブラックゴスペルを歌うような教会で歌われていたっていうのを知っていました。黒人霊歌として歌われたのを知っていたので、この1番のね、2行目にある、A wretch like me っていう表現は、黒人の方々は綿積みの労働を無理やりさせられたわけですよ。アフリカ大陸から連れてこられて、そしてアメリカ大陸の中で綿積みの労働をされるわけ。アンクル・トムズ・ケビン、アンクル・トムの小屋の世界ですよね。綿積み。重労働なんですね。で、毎日毎日それをして、で、なんて惨めなんだろう。ね、給料もない状態でやってる。嵐が丘とかに出てくる奴隷みたいな生活ですよね。で、その中で悲惨な状態であるっていう、その状況でですね。で、そのことを歌ってるんだと思ったんです、私ね、最初。この、アメージングレース、神の恵み、神の愛は、こんな惨めな私でも助けてくれるんだ。そう思ったんですね。で、もちろんその黒人の方々もその言葉が響いたので、こんなにひどい状況の中でも神様は私を憐れんでくださってるっていう歌として多くの方が受け入れたと思うんですよ。ところがね、私それだけでも感動したんだけど、実はこの歌詞を作った人っていうのはね、イギリス人だったんですね。ご存知だったでしょうかね。黒人じゃなくてイギリス人、白人です。しかもですね、18世紀の方なんですけども、奴隷貿易をしていた船があるんですけど、その船長さんなんですね。この歌詞を作った人というのは、ジョン・ニュートンさんという方で、奴隷船の船長さん。そしてね、彼は、お母さんは小さい頃亡くしたんですけど、クリスチャンだったんですけど、で、片身に聖書をもらってたんだけど、聖書なんか全然読んだことなくて、そしてね、心がいじけちゃってね、意地悪だったっていうか、冷酷だったそうなんです。冷たい人だった。でね、奴隷に対してもひどい仕打ちをしてたって書いてありました。まあ、ひどい仕打ちって一言で書いてあるけど、まあ、なんでしょうかね。物扱いっていうか、もう家畜みたいな感じで扱ったんでしょうね。お前ら早く行けみたいな感じで足蹴にしたかもしれないし、早く行けとかなんか無知で打ったかもしれないし。で、それなんとも思わなかったんです、彼は。最初はですよ。奴隷戦の選手の時には、こんな詩を作るような人じゃなかったわけ。荒くれで、もう飲んだくれで、めちゃくちゃな生活をしていて、人に対してひどい仕打ちをしていたわけ。お前が悪いんだみたいな感じだったんでしょうね。私は悪くないのにみたいな感じだったんでしょう。ところがですね、ある時にもうそれでずっとなんで構わないじゃないかってもう荒くれでやってたんですね。ところがある時にね、嵐に遭うんです。アフリカからアメリカに行く途中で大嵐ですね。そして乗組員のほとんどが死んじゃったんですね。で、ところがその時に彼は生まれて初めて祈ったんですね。お母さんのイメージがあったんですよね。神様助けてくださいって祈ったんですって。そしたらね、なんていうことか分かりませんけども、彼はね、助かったんです。助かっちゃったんです。でね、その時彼はね、思ったんです。いい人だったら助けられても当然だろう。ところが自分はいい人だと思って生きてきたわけじゃない。ひどい仕打ちをしてきたんだ、ね、あの人にもひどいことをしたし、黒人の人にもひどいことをしたし、もうとてつもないすごい悪い人間だってことを分かってたわけですね。ところがなんで神様はその自分を助けてくれたんだって感じたんですって。で、その時に分かったんですって。その嵐が、神様が自分に与えた試練で、神様を本当に知るために与えてくださった試練で、自分が神様を信じるために与えてくださった恵みなんだってことに気づいたんですって。で、その時に初めて彼はイエス様を信じて受け入れたんですね。私の罪を救ってくださった方がイエス様です。聖書に書いてある通りに、イエス・キリストが自分の罪のために十字架に死んでくださったんですっていうことが分かったんですね。片身で残っていた聖書を一生懸命調べて、あ、そう書いてあるって初めて分かった。生かされたからですよね。なんで私が、ね、で、それで彼はその時からもうガラッと性格が変わって、急に親切な人になったみたいですね。優しくなって。結局でもお仕事は一応奴隷船の船長を続けなきゃいけないので、まだ仕事は続けていたみたいなんですけど、奴隷さんに対しても、どうぞとか言ってなんか優しくして、まあ優しくしてからいいっていうことじゃないですけど、でも彼からすると自分を変えたいっていう思いでね、もうガラッと変わったんですよ。優しくね。ところがもうそれに飽き足りなくなって、彼は船を降りて陸に上がったんです。もうこの仕事は違うなと思って。で、陸に上がって、いろんなまともな生活しようと思ったら、お友達の方に宣教師の方とかいて、そしてもっと聖書のことを知りたいっていう話になって、じゃあ神学校にで勉強しますっていう話になって、神様のことがどんどん分かり始めてね。で、彼は勉強して、そして最後には教会の牧師になるんです。牧師になってから書いたこの詩なんです。で、つまりこの wretch っていう言葉、 私のように下劣な人を神は救ってくれたっていう言葉なんですけど、つまり奴隷の側から私みたいな惨めな人間を神様は救ってくれた。もちろん神様は愛の方ですから、そういう惨めだと思っている人も救われます。でも今重要なのは、自分は正しいと思っていた、そして何が悪いんだと思ってた、そして人に対して冷たくしていた、ひどい人間だった、そんな下劣な卑劣な私を、卑劣感と訳しますけど、ウレッチですね、そんな私のような卑劣なものをどうして神様救ってくれたんだろう、なんで助けてくれたんだろう。彼はね、それが驚きでしょうがなかったんです。だからこの Amazing Grace っていう言葉がここから出たんですね。で、彼はね、一生それを語り続けるんです、牧師になって。そして賛美歌を作ったみたいですけど、もう全部それですね。神は憐れんでくださった、神様は恵みの方である、私のようなものを救ってくれたんだですね。で、私ね、それを読んで本当に感動したんですね。つまり被害を受けている側が神様助けてくださいってのは普通です。ところが彼は加害者だったんですね。で、その時にね、本当の悔い改めがそこに生まれたんです。私はこんなにダメな人間だったのに、ひどい人間だったのに、でも神様は許すと言われている、驚くような巡りだ。これはね、アメージングです。で、そのことが分かって歌うとちょっと違いますよね。ちょっと軽い詩じゃないんだなっていうふうに思います。先ほど話したように、白い巨塔の影響でだと思うんですけども、今ヒットチャートで、アメージングレースは日本のチャートで17位っていう感じみたいですね。だからいろんな方がまたそれで聞かれるのはいいと思うんですけども、でもね、その隠された意味がそこにあったわけですね。私のようなものを救ってくれた。イエス様って2000年前の人ですけども、イエス様が十字架に書かれたのは結局そこなんですよね。私の罪を自分でどうすることもできないんですよ。私はひどいことをした。皆さん、自分の心を照らしてどうですかね。奴隷に対してひどいことをしたってことないかもしれないけど、あの時にあの人にひどいことをしたとか、取り返しもつかないことをしてしまったとか、思うんじゃないでしょうか。で、過去のことってどうしようもないでしょ。戻ってね、タイムトラベルってできないじゃないですか。やり直します。もっとまともに行きますって言ったってできないでしょ。ところが神様は、あなたのそのままでいい。悔い改めれば許すって言われたんです。あなたができないことを私がしようと言われたんです。聖書に書いてあります。それがね、十字架なんです。あなたの罪の代わりに私が死んであげよう。これが十字架なんですね。で、神様が言われたのは、それを信じるだけで私はあなたを許しますよ。その罪を全部許しますよ。そしてあなたを神の子としていきますよ。私はあなたを愛しているからです。十字架に、御子キリストを十字架につけるほどに私はあなたを愛してるんだっていうふうに聖書が言ってるんですね。これね、ぜひ覚えてください。だから、この Amazing Grace っていう言葉ね、その意味が含まれているわけです。で、だから、それがわからないと本当のその Amazing Grace って歌えないんですよね。だからそれね、ぜひ覚えていただきたいと思いますし、また、いろんな方がね、その言葉の本当の意味っていうのを感じていくというふうに、思うんですね。1年前に NHK の衛星テレビの第2で特集があったそうです。私見なかったんですけど、で、最後のシーンがね、どっかの刑務所のシーンが映るんです。そして殺人を犯した殺人犯の受刑者にカメラが寄っていくわけですね。そして彼がアメージング・グレースを歌ってるんですね。アメージング・グレース。で、彼が言うんですけども、この歌を歌うと自分を神様は本当に愛していて、自分さえも許してくださってるってことがわかるんですって言ってね。歌って、で、それで番組が終わるっていうのをね、私文章で読んだんだけど、まあ、そのシーンは見てないんですけど、ちょっとね、やっぱり胸が熱くなりましたよね。つまりね、殺人犯というとよっぽど罪でしょ。人を殺すってよっぽどのことですよ。やっぱりね、実際ですよ。テレビではサスペンスとかいろいろ氾濫してるから人って簡単に死ぬと思われるかもしれませんけど、本当に人を殺すってすごいことですよね。で、それをカッとなってそれやっちゃうっていうのは、その人が悪いんじゃなくて、私の中にそういう罪があるわけですよ。この人を許せないと思うのか、あるいはこの人なんかやってなんか取ってやろうと思うのか、わかんないけども。ところがその人が悪いんじゃなく、私たちにそういう罪があるわけです。人殺しはしてないかもしれない。でも私たちは、かつていろんな悪いことをしたかもしれません。盗みをしたかもしれないし、あるいは嘘をついたかもしれないし、あるいは人に冷たいことをしたかもしれません。あと一番の罪はね、神様が私を作ってくださったのに、神様なんか知らないよって生活、平気でしてられたっていうことも一つの罪なんですね。聖書はそのことを言ってるんですね。作られたことを忘れる。つまり、例えば子供が親のことなんか知らないよ。お前なんだと、反抗期であるかもしれませんけど、お前なんか知るか、あるかもしれませんけど、それは 人間ではあると思いますけど、ところが神様って世界を作られて、私を作られて、私を愛しておられます。ですね、あの聖書の中にこういう言葉がありますね。私の目にあなたは高価で尊い。私はあなたを愛しているっていう言葉がありますね。神様愛しておられるんです、私たちを。どれほど愛されているかというと、御子キリストを十字架につけるほどに、身代わりにするほどに愛しておられるんですね。で、信じるだけでいいよって言われた。で、それがね、驚くばかりの恵みなんですね。そのことね、ぜひ、覚えておいていただきたいというふうに思います。じゃあ、その心をちょっとね、スピリットですけども、持ってですね、ちょっと賛美していきましょう。でね、誠の神、アメージングレスっていう方がいらっしゃるんだ。その方に向かう。だから自然に天に向かうわけですよ。ゴスペルの方って、なんか上向いてるのは、そうやると発声がいいとかそういう話じゃなくて、本当の神がいらっしゃるということを本当に知ってるから、手を挙げて、胸を開いて、そして歌うわけです。大きな声で、豊かな声で歌うのはそれなんです。誠の神が私を許されたから。私は許されたんだ。こんなにひどいのに、許されたんだ。ね。その心をね、ちょっと思い浮かべながら、じゃあ歌っていきましょうか。じゃあ、アメージング・グレースね、歌っていきましょう。